主イエスキリストが、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないとニコドメに語られたとき、主は救いのことを話していらっしゃいました。人が救われるためには新しく生まれ変わらなければならない。新しく生まれ変わった人、それが真に救われたものであるということ、そのことを私たちはこのパウロを通してもこれまで学んできたわけです。ローマ人の手紙の6章、私たちは学んでいるわけですが、真に救われた者たち、本当のクリスチャンたちというのは、新しく生まれ変わったものであるということを私たちは見てまいりました。パウロはもうすでに私たちに、新しく生まれ変わったものというのは、すでにまず死んだものであると言いました。そのことがこの6節のところに記されていたわけです。彼はこう言いました。私たちの古い人が死んだのである。私たちの古い人が死んだ。罪の許しを得ていない人です。アダムにある人、救われていない人の話だと我々は見てきました。それは生まれながらの自我が死んだということでもあります。私たちの生まれながらに持っていたその自我ゆえに、私たちは利己的であり続けました。神様に従うよりも自分の思い通りに私たちは生きてきた。神様の御心よりも自分の考えやその計画というものを優先して我々は生きてきました。神から託された人生なのに、また時間なのに、自分のためだけに用いることしか考えずに生きてきました。このことをすれば神様が喜んでくださるかどうかよりも、このことによって自分が自分の欲を満たすことができるのか、自分が満足できるのか、自分が喜べるのか、そのことを、またそのことしか考えずに私たちは選択をしてきました。そのような生き方をしてきた自分が、またそのような生き方を生み出してきた自我が死んだんだと、パウロは教えてくれたわけです。それゆえに、私たちはその自分の体を、また自分のすべてを正しく、死のために用いることができるものへと生まれ変わったんです。そのことを私たちは前回、この読説の教えから学んだわけです。で、皆さん、救われるっていうのは非常に素晴らしいことです。というのは、これまで罪を犯すことしか、神様に逆らい続けることしかできなかったものが、神様に従って神を喜ばせることができるものへと変えられたんですから。イエス様を信じたあなたは神を喜ばせることができるんです。そういう人に生まれ変わったんだから救われたんです。神様の御心に逆らい続けるものが、神様の御心に従うことができるものへと変わったんです。また、神様の栄光を汚すことしかできなかったものが、栄光を表すことができるものへと生まれ変わったんです。だから素晴らしいんです、救いっていうのは。こんな人へと神様が私を変えてくださった。そしてこういう人に生まれ変わるためには、かつての古い人は死ななければならないんです。かつてのままでは神様を喜ばせることができなかった。私たちは死ぬ必要があったんです。で、7節を見ていただきたいんですけど、パウロは生まれ変わった者への祝福を教えてくれてるんですけども、この7節にこんな風に彼はその祝福を述べてます。死んでしまった者は罪から解放されているのです。罪から解放されている。確かにパウロはこれまでイエス・キリストの恵みによって救われた者は、その罪の束縛というものから自由にされた。その罪の力から私は解放されたんだ。ということを見てきました。確かにそのことをパウロは文脈の中で教えています。 でも私たちが今見てみたのは、ここで使われているこの解放という言葉、そこに少し注意したいんです。で、皆さんの新化訳聖書のところに、この解放のところにマークがついてて、欄外を見ると、これは放免されてというふうにあります。解放されてというのはこういう意味だ、別訳ではこうだと記されています。実はこの言葉、解放されてっていうのは、使徒の働きの13章のところにも出てきました。開けなくて結構ですけども、そこでは、こんな風に、この言葉が使われてます。パウロたちが、この話をするわけですけれども、その中で、39節のところで彼はこう言うんです。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について信じる者は皆この方によって解放されるのです。パウロはここでこういうことを言ったわけです。モーセの律法を守ることによってはあなたたちは解放されることがなかった。でもイエスを信じることによってあなたたちは例外なく解放されるんだ。そうしますとね、確かに我々が今見てきたように、罪のその束縛から解放されて自由にされるんだということも確かに言えるんですけども、でもこの解放されるって言葉をもう少し見ていくと、この言葉にはこういう意味があるんです。それはね、正しいと宣言されるとか、罪がない潔白であると宣言されるというような意味なんです。で、確かにこれももうパウロが私たちに教えてくれたことです。裁判の場にあって、裁判官が被告である私たちに対して、この人は清い、正しいと宣告してくださる。それが救いであるということはもう我々はパウロから教えられてきました。実はパウロはそのことをここで言わんとしてるんです。6章の7節のところで。生まれ変わった人に与えられているその祝福とはどういうものなのか。あなたは神から正しいと、宣告されてるって。神様はそのようにあなたのことを見てくださってるって。我々はその罪の力から解放される神様を喜ばせることができる、そんな人へと生まれ変わりました。同時に神はあなたを正しいと宣言してくださってる。皆さん、救われたっていうことは素晴らしいことだと思いません？私たちが本来作られた目的に沿って生きていくことができるものへと神様生まれ変わらせてくれたし、そして今私たちは正しい清い神の前に立つことが許された正しいものなんです。こんな祝福を神様は一方的にイエスを信じる者たちに与えてくださっている。しかもこの信じるという信仰までも神様は私たち一人一人に与えてくださっている。さあそこで、そういう特権を、祝福をいただいた私たち信仰者なんですけれども、現実を見ると、悲しいことがいっぱいあります。現実を見ると私たちは、そのような祝福をいただいていながら、罪との戦いを経験しています。また罪に対して私たちは、敗北を繰り返し経験しています。神様ってそういうことをご存知でないのかっていうと、ちゃんとご存知です。イエス・キリストを信じて罪許された。神があなたを正しいと宣言してくださった。それでいながらあなたに罪があるということは神様ご存知なんです。ですから、弟子たちがイエス・キリストに、ヨハネの弟子と同じように祈りを教えてくれと質問したときに、問いかけたときにイエス様が教えられた祈りがあります。一般的には主の祈りと言われているものです。でその中で、もうすでに我々学んだことがありますけれども、こういうふうに、イエス様がおっしゃったんです。私たちの負い目をお許しください。覚えていらっしゃいます？私たちの負い目をお許しくださいって。そのように祈れとイエス様が教えてくださった、ね。そこで言われていた内容を思い出してみてください。罪の許しを求めているんです、これは。負い目 借金であったり負債です。言語学者の A.T. ロバートソンはこの言葉は神様に対する道徳的な、また霊的な負い目であると説明を加えます。ですから人に対する話じゃない。神様に対して我々は負い目を負っているって。道徳的に、霊的に私たちは負債を負っているって。つまり彼が言いたかった、イエス様がおっしゃりたかったことというのは、イエス・キリストを信じている者たちも悲しいことに日々罪を犯すんだということです。ですからその罪の許しを求めなさい。私たちの負い目をお許しください。主ご自身もご存知なんです。あなたや私がいかに弱い罪深い存在であるかということ。またヤコブはヨカブの三章のところでもこう言います。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。私たちは皆多くの点で失敗をするもの。皆と言っている以上例外ありません。みんなです。救われた我々みんなです。クリスチャンみんな、私たちは悲しいことに多くの点で失敗するというんです。多くの点で失敗する。道徳的に正しいことをしないって言ってます。神の前に間違ったことをするって。しかも、失敗するという時勢は現在形です。継続して、そのようなことを行い続けていくっていうんです。救われていながら、神様によって正しいと宣言されていながら、現実はというと、我々は罪を犯してしまっている。なんでこんなことが私たちの人に起こるのかです。それはね、皆さんね、まだ私たちは罪の体を持っているからです。聖書の中では体とか肉とかというふうに記されてますけれども、それは罪によって虐げられ、罪によって用いられるものなんです。ですから誘惑されるんです。神の前に正しいと宣言されている我々クリスチャン。でも現実はというと、私たちは日々の生活において様々な罪を犯している。その原因は私たちがまだこの罪の体を持っているからだって。この件に関して、ロイド・ジョーンズ博士が面白いことを言っています。ね。二つのフィールド、二つの、その、広場と言いますか。二つのフィールドの話です。二つの高い壁によって囲まれているフィールドがあると想像する。そういう広場があると想像する。すべての人はサタンと罪によって支配されている方のフィールドで人生をスタートさせる。誰も自分自身ではそのフィールドの壁をよじ登り、そこから逃れることはできない。しかし神が、神の恵みにより、御手を伸ばし、サタンの支配されているそのフィールドから我々をキリスト、また義によって支配されている別のフィールドへと移してくださった。我々の境遇に決定的な変化がもたらされて、私たちは罪との全く新しい関係に入れられた。しかしながら、我々にはかつて住んでいたフィールドから壁越しに呼びかけているサタンの声が聞こえる。長年にわたる習慣から我々はまだ時々彼の声に従ってしまう。従う必要がないにもかかわらず。私たちの葛藤を見事に表しているわけです。私たちが覚えておきたいことというのは、我々イエス・キリストを信じて救われたクリスチャンのうちに二つの性質は存在していません。新しい性質と古い性質、前回見たようにそういう神学的な言葉で表しますけれども、新しい人と古い人が我々のうちに共存しているんじゃないんです。生まれながらに私たちは古い人によって支配されていました。しかしイエス・キリストを信じることによって我々は生まれ変わりました。私たちのうちには新しい人が住んでいるんです。人は2種類に分けることができます。 もうすでに私たちが見てきたように、ローマ人の手紙の5章の17節のところで、パウロは2種類の人が存在することを教えています。アダムにある人とキリストにある人。この2種類です。5章の17節で、もし一人の人の違反により一人によって主が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は一人の人、イエス・キリストにより命にあって支配するのです。彼が言っているのは、人はキリストのうちにあるか、それともアダムのうちにあるかのどちらかだって。アダムのうちにある人はどうかというと、アダムが罪によって死を全人類にもたらしたように、イエス・キリストは信じるすべての人に命を与えた。ですからイエスのうちにある人はこの命をいただいているものであり、アダムのうちにある人はこの罪の中をまだ歩み続けている人の話です。もうそれはもうすでに我々学んだように。ですからどちらからというんです。でこのように2種類の人々がいるんです。アダムの中を歩み続けている人と、新しくイエス・キリストのうちを歩み始めた人とがいるんです。でも共通しているところは何かというと、どちらも罪を犯すというところでした。じゃあ全く同じなのか、二人とも、2種類の人々は。明らかに異なる点があります。確かに、罪を犯すということから見たら、アダムのうちにいる人も、キリストのうちにいる人も同じように罪を犯してるじゃないか。みんな罪を犯してるじゃないか。共通点です。でもね、違うところは何かっていうと、新しく生まれ変わった人々は、これまでのように罪の奴隷として生き続けていかないということなんです。なぜかというと、そこから解放された人たちだからです。神学者のウィリアム・ヘンドリクソンという人はこう言います。罪を犯すことと、継続して罪の中を歩み続け、罪を楽しんでいるのとは大きく異なるって。そう思いません？残念ながら我々みんな、クリスチャンであっても、その信仰年数がどんなに長くても、罪に敗北することが多くあります。ね、でも、かつてアダムにいた時の自分と、キリストにある自分とを比較した時に、そこに、違いがあるんです。かつては罪の中を喜んで歩んでました。ところがイエス・キリストを信じたことによって、これまでと同じように生きられなくなってきた。罪が苦しいんです。罪はあってて楽しくない。ウィリアム・ヘンドリクソン続けてこう言います。神の試験的恵みによって神聖、また改心した者は、もはや罪を喜びとせずに、かえって罪と戦うものであるって。そんなこと私たちのうちに起こりましたでしょ？イエス様を信じてから私たちは、なんとかこの罪から離れようとします。ね、人に対してこういう悪い思いを持たないでおこうとか、ね、人に対してこういう、その、抱いていた怒りというものを持ってはいけないとか、人を同じように愛そうとか、これは神の前に正しくないことをやめようとか、そういう葛藤を私たちは経験するんです。これまでのように罪を喜び、これまでのように罪を楽しんでいた自分とは違うんです。なぜかというと我々は救い出されたその罪のところに戻ろうとしないんです。再び罪の奴隷で、奴隷に戻るなんてそんなことを望まないんです。なぜか。救われたからです。イエスは実はこの救いに関して非常に興味深いことをおっしゃってるんで、何度か見たところですけど、もう一度今ご一緒に見たいと思うんです。ヨハネの福音書の8章の中で、イエス様のお話を聞いて、人々がイエス・キリストを信じるんです。で、その信じたユダヤ人たちにイエス様がお話になってる。ヨハネの8章の31節のところからです。33節のところに彼らはイエスにこう言うんです。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるんですか？よく分かってませんでしょ？彼らは。信じたと言ってるけれども、自分たちは罪の奴隷であったことが分かってない。 だからイエス・キリストがその奴隷から状態から解放してくれるって話を聞いても何の話をしてるか全然わかんないんです。ね、34節、イエス様はその彼らにこう言うんです。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷だって。この罪を行っているという、この行っているという動詞は現在形です。救われていない人の特徴なんです。それは継続して、これまでと同じように、罪の中を歩み続けている。それがその人の特徴なんです。だからあなたたちは、そういう人々は罪の奴隷だと言ったんです。しかも、この信じたと言っている人々に対して44節のところでは、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているんです。あなたたちは救われていませんと、イエス様おっしゃったんです。あなたたちの父は神じゃないって、あなたたちの父は悪魔だって。非常に厳しいことをおっしゃった。でも私たちが見逃してはならないことっていうのは、主の関心は私たちが何を言うかじゃないんです。主の関心は私たちの心です。このユダヤ人たちはイエスの話を聞いてイエスを信じた。でも彼らは自分たちが罪の奴隷であることもさっきお話したように分かってませんでした。ですから彼らの中に罪から救われるというその必要性を彼らが覚えていたかというと、そんなことを覚えてもいません。そして彼らはこれまでと同じような生き方を継続してて、それに対して何にも思ってない。イエス様がおっしゃったのは、救われたら生き方は変わるって言うんです。救われた人は、その罪の奴隷から解放されたんだから。生き方が変わるって。だから、これまでと同じように罪の中を平気で歩み続けている者は、たとえ、いいです、信じたと言ったとしても、主は何ておっしゃるかって。あなたは悪魔の子だって言うんです。ローマ人の手紙の6章の御言葉に少し戻っていただいて、2節を思い出してくださいます。人々がこう言います。我々が罪を犯すことによって、神様の栄光が表される機会になるんだったら、もっと我々罪を犯したらいいじゃないか。という意見に対して、2節。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうって言いました。もうすでに私たちが学んだことで思い出してくださいます。聖書翻訳者の J.B. フィリップスの訳を紹介しました。私たち、すなわち罪に対してすでに死んだ者たちが少しの間でも罪の中を生きることがどうしてできるのだろうか。こんなふうに彼はこの2節の御言葉を訳していました。また違うふうに訳せば、この2節ですけれども、どうしてちょっとでも長く罪の中に生きる気になどなれるでしょうか。なんで救われたものが、ちょっとぐらいだったらいいわなんて、そういうふうに思えるかっていうの。神様によって生まれ変わった者たちは、その罪の中に浸かり続けることに対して拒否を覚えるわけです。その中に浸かっていたくない。そのような歩みをしていきたくないって。もちろんそこで私たちはいろんな選択をするんですよ。その中で間違った選択をすることも私たちは経験しています。でもね、少なくともイエス様を信じた人々、神が救ってくれた人々というのは、この罪というものに対しての対応が変わるんです。なぜか生まれ変わってるからです、その人は。しかし、決していいです。罪の誘惑を受けなくなったとか、罪を犯すことがなくなったということを教えてんじゃないんです。もしイエス様を信じて救われた人は罪を犯さない人ですって言ったら、みんな我々は救われてないんです。違います?また罪の誘惑を私に受けなくなりました。それも違います。残念ながら私たちは罪の誘惑を日々経験するんです。じゃあ何がどうなったのか。これまでと同じように主なる神様に逆らい、主を悲しませ、主の怒りを買うような生き方を平気で継続することはできなくなったというんです。 そこが違うの。これまでと同じ生き方を平気で私たちは継続することはできないんです。ですから、パウロが私たちに教えてくれていることは何かというと、罪を犯すことからの解放じゃなくて、罪の力からの解放だったんです。このローマ書の6章の22節でも教えるように。罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。我々はこの我々を支配してきた、我々を完全に束縛してきた、その罪の力から解放されたのです。救われたというのは感謝なのは、我々はこの神様の栄光を表すために、私たちは自分の全てを委ねて生きていくことができる。ヨハネはヨハネ第1の手紙の3章のところでこう言っています。誰でも神から生まれたものは罪のうちはありません。継続して生きない。これまでと同じように生きない。なぜなら、神の種がその人のうちに留まっているからです。その人は神から生まれたので、罪のうちを歩むことができないのです。とこう言っています。神がうちに内在しておられるから、神がうちにおられるから、信仰者のうちに、これまでと同じ生き方ができないんだって。さあ、このローマ書の6章のところでパウロが私たちに言っていること、救われたあなたに対してパウロが言っていること、イエスクリストの皆さん、こういうんです。救われた人よ、生まれ変わった本当のクリスチャンよ、本当の自分らしく生きなさい。それが彼が私たちに命ずるんです。この8節から10節のところ今から見ていきますけど、そしてこの11節から14節のところにも彼はどんなふうに私たちが生きていくべきなのかを教えてくれています。このローマ書の6章のところにもう一度戻ってみてください。パウロは私たち新しく生まれ変わったものだと言いました。それはまず死んだものである、そして生まれ変わった人は生きたものだと、この発説のところから教えてくれます。ご覧くださいます。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。新しく生まれ変わった人というのは新しい生き方が始まったんです。どんな生き方なのか。この8節で彼が、パウロが教えてくれたその生き方の一つ目というのはね、天国民にふさわしく生きるということなんです。あなたは天国民ですよって言ってくれるんです。救われたクリスチャンたちに。じゃあその天国民にふさわしく生きていけないんです。というのは8節のところでは、キリストと共に死んだのであれば、ね、あなたはキリストと共に生きるって言うんです。我々はキリストと共に永遠を生きるんです。この生きるという言葉は、五節で見たように未来形です。将来に起こることも言ってるし、同時に確信を言ってるんです。私は必ずイエスと共に永遠を過ごすんだというクリスチャンの持ってる確信です。そこでね、皆さん、私たちが考えなきゃいけないこと、皆さん自身が考えなきゃいけないことっていうのは、私は天国という、その神がくださった素晴らしい永遠の希望を持って、そのことを喜びながら今を生きているかどうかです。私は死んでも生きるんです。私は神と共に永遠を過ごすんです。私の住まいは設けられてるんです、天に。そのことを喜びながら今生きてます？少なくともそれは、その事実を我々がしっかり覚えたら、もっと私たちの毎日の生活って喜びが溢れません？我々ってその永遠をしっかりと待望しながら、今日生きることができると思いません？残念ながらそういう真理じゃなくて、私たちは我々の周りのものばっかり見てしまって、その希望を失ってません？クリスチャンというのは、天に住まいを設けたものとして、永遠というものをしっかり見ながら今日生きている人々です。だから、信仰者としていろんな問題に遭遇しても、我々はその中にあって、主に喜んで従い続けようとするんです。 覚えてます？イエス様がこうおっしゃったの。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行、雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いだと、ね。マタイの福音書の5章の11節のところです。いろんな問題があるって言ってるんです。クリスチャンとして生きていくのはだんだん大変になっていくんです。今の私たちの社会を見てて思いません？神の前で正しいことが世の中において正しくないと言われます。この間アメリカで行われたそのビザのコンテストで、ある州の代表になったその一人の女性がクリスチャンですけれども、こういう質問されました。結婚についてあなたはどう思うかって。彼女が答えたのは、私は結婚というのは男女がなすもんだってこう言いました。それによって彼女はその州のそのコンテストの女王の地位を追われるんです。昨日ニュースではっきり彼女はそう言いました。なんて言ったかって。私があの場所で結婚についてあなたはどう思うかって聞かれたんで、私は信じていることを話したって。その結果、その女王の地位を奪われてしまったって。聖書的に見て、聖書的に見て、結婚って何です？男女のもんです。聖書はそう教えてます。でもそれを公の場で口にすることによって、その女王から追いやられてしまう。それが普通なんです。今の世の中にあって。ですから私たちがどこの国に立って、神様の前に正しいと私たちが信じてやっても、この世の中はそういうふうに見ない。そうすると私たちが信仰者として失望することがいっぱいあります。だからイエス様おっしゃったんです。もし私のためにそういう目に遭うんだったらあなたたちは幸いだって。なぜか、喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。心配しなくていいって。あなたたちが私の前に来たときに、私はこの世の基準じゃない。神の基準でもってあなたに報いを与えるって。少なくともそのことを知っているクリスチャンたちは、その日を待望しながら、その神様がなさる公正なその裁きをしっかりと覚えながら、今日正しく生きていこうとしません？そうやって生きていくはずなの。そうやって生きてきたんです、我々の先輩たちは。なぜなら彼らは、この地上のことだけ見てたんじゃない。その先を見たからです。私たちに必要なことは、天国に行ってから天国民として生きるんじゃないんです。天国民ゆえに、今、天国民として生きることです。二つ目に、パウロが教えてくれることっていうのは、この9節に出てくるんですが、死に勝利した者にふさわしく生きなさいというんです。死に勝利した者にふさわしく生きよう。9節。キリストは死の中で蘇って、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。パウロが言っていることは、もう死は、イエス・キリストを支配することはできないんだ。なぜならイエスはその死に対して復活をもって勝利されたからだった。この支配するという言葉なんですけども、これ確かにこの支配するとか統治権を振る舞うという言葉、そういう意味があるんですが、それとともに主人と奴隷の関係を表すんです。ね。でも何度も私が学んできたように、奴隷はしもべとして、主人に従わなきゃいけない。しかし、イエス・キリストがその死から復活することによって、かつての主人であったこの死は、その力を失ったんです。統治権を失ったんです。もう主人で亡くなったんです。だからあのパウロが言った勝利の宣言を思い出せません？主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。イエス・キリストはあの死に打ち勝たれたんです。そしてイエス・キリストを信じるあなたも私も同じように死に対して勝利したものなんです。 私は死んでも生きるんです。必ず死というものが私たちに一歩一歩近づいてくるわけです。この地上にいて我々は死を経験するかもしれない。でもそれで終わらないんです。我々はその死に勝利したものとして、私たちは死と共に永遠を過ごします。我々はみんな生まれながらに永遠の裁き、永遠の呪いを受けるにふさわしいものでした。そのような生き方をしてました。しかし神様が私たちをそういうところから解放してくれた。だから先ほどお読みしましたコリント第一の15章の 15章の55節の主お前の勝利はどこにあるのか、その御言葉の57節にこうあります。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださった。イエスキリストがその死から蘇って勝利を得たように、私もその勝利を得た。でもそれは私が何かをしたからじゃない。その勝利は神が私にくれたから。だから神様に感謝する。そこで皆さんが考えていただき、皆さんに考えていただきたいことっていうのは、あなたは主に勝利したものとして、そのことを感謝しながら生きていらっしゃいます？そりゃ毎日の生活で体を衰えていきますよ。投げこうと思ったらいくらでも投げてます。しかし我々はそれだけじゃない。その事実だけじゃない。その背後にあるもっと素晴らしい事実をしっかり見てるんです。私は昨日より今日一歩、主にお会いする日に、することに、その日に近づいたんです。クリスチャンは自分の人生に関しても永遠に関しても全く違う見方をするものとなったんです。救われたということは我々はこの死に対して勝利したんです。死で終わらないんです。死んだ後永遠の滅びにも行かないんです。我々は死んだ後栄光の体をいただいてこの死と共に永遠を過ごすんです。その希望を持って生きていらっしゃいます？そのことを感謝しながら生きていらっしゃいます？私たちの周りには死に対する恐れを抱いている人が溢れています。そんな死について話をしたくないという人が溢れています。でも私たちはそういう人々に語るべきメッセージがあるんです。このイエス・キリストによって生まれ変わる。イエス・キリストによってあなたは永遠の命が与えられる。このメッセージを語っていらっしゃいます。三つ目です。新しい生き方ということに関してパウロは、それは天国民にふさわしく生きることであり、死に勝利した者にふさわしく生きることだと言いました。三つ目に彼が教えてくれるのは十節のところです。罪に勝利した者にふさわしく生きることだと言います。罪に勝利した者にふさわしく生きるって。十節にこうあります。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでここで、パウロが言わんとしたこと、このイエスの死に関して二つの大切な教えがあります。ね、一つ目はね、このイエスの死というのは罪人の身代わりであったというんです。で、イエスの死と私たちのとは違うことを教えています。いいです。ここに出てくる罪に対して死なれたという言葉、これは6章の2節の中にも出てきたんです。6章の2節には罪に対して死んだ私たちがとありますでしょ。同じ言葉が使われているんです。で、6章の2節のところではこの罪に対して死んだというのはクリスチャンが持っている典型的な特徴を表しているって、もうすでに私たちは学んできました。つまりクリスチャンというのは生まれながらに罪の中を歩んでいたものでした。すべての人間がそうである。しかし私たちはそういう生き方に対してもうやめる。罪の中を生きていた者が罪に対して死ぬ決心をしたの。だから救われたというんですけれども、この2節のところにはね、罪に対して死んだ私たちが、 パウロはここで我々は罪に対して死ぬ必要があること、罪から救われる必要があるんだということを明らかにしていた。我々はそうでした。我々は自分が罪を犯してきたゆえに、その罪を清算しなきゃいけなかった。ところがじゃあイエスはどうなのかというと、10節のところにキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのは同じ言葉を使っているんですが、じゃあイエスは私たちと同じように清算しなければならない罪があったのかというと、ありませんでしょ。イエスのうちには全く何の罪もなかった。じゃあ何を言っているのか。イエスは自分の罪のために死に必要があったんじゃないんです。自分の罪を清算する必要があったんじゃないんです。イエスはあなたの罪の清算をする必要を覚えて、そのことをなさったんです。だからイエスはあなたの身代わりだったと言っています。しかもこのイエスの死というのは、この罪人の身代わりだっただけじゃない、罪人の贖いのためだったんです。罪人を救うためだったんです。あなたを救うためだったんです。しかもそのなされた救いというのが完全であったゆえに、一度という言葉が加えられています。完全でなければ何回も選定されるのです。ちょうどその当時なされていた動物の生贄と同じです。ヘブル人の手紙の9章の中でこんなことをこの著者が言います。9章の12節のところに、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。ヤギと子牛との血、これはその当時人々が捧げていた生贄の話です。この動物の生贄によっては人間の罪は許されませんでした。完全には。しかしご自分の血、イエス・キリストの血によって、イエス・キリストのその犠牲によって永遠の贖いを成し遂げられた。完全な救いが備えられた。他の動物と違ってイエス様は何度も何度も十字架にかかる必要があったんじゃありません。一度でよかったんです。一度で救いを完成されたんです。ですからイエス・キリストの死というのは私たちの死とは違いました。その説明をここにパウロは加えてくれたんです。でもパウロが言っていることっていうのは、イエスは死なれたって、また同時にイエスは生きてらっしゃる。イエスの生の話をこの10節の後半で言ってます。イエスが生きておられるのは神に対して生きておられるんだからです。キリストは神に対して生きている。イエスの生涯を見たときに一生そうでした。地上にいらっしゃったときに彼はこの神のために生きられました。その神様との完全な正しい交わりを楽しみとし、また栄光のために生きてこられた。でそのことをもってパウロが私たちに言うんです。あなたはイエスと共に死んだものであり、あなたはイエスと共に生きたものだ。だとすれば、だとすればイエスがそのように歩んだように、私たち信仰者もあなたも罪に対して死んだもの、そして神に対して生きたものとして生きるべきだって。そんな風に生きなさいって言うんです。どうですか、皆さんは今見てきたように神様によって罪許されたものとして、そのことを主に感謝しながら歩んでいらっしゃいます。あなたは喜んで主のために全てを捧げて生きていらっしゃいます。大げさに聞こえるかもしれないけれども、命がけで主に仕えていらっしゃいます。実はそんな風に私たちの先輩たち生きたんです。彼らは命かけで主に仕えました。命かけで主に従っていきました。なんでそんな風に彼らが生きたのか、彼らの証を聞いてください。あのダニエルの友人であった3人の兄弟たち、その当時ネブカデネザルが金の 像を作って、音楽の音が聞こえたらそれをみんな拝まなきゃいけない。拝まなければ殺されるという話でした。よく皆さんご存知のように。 そして彼らがその命令に逆らっているということを聞いたときに、彼らは捕らえられてネブカデネザルの前に連れてこられます。そこで彼らがこんなふうに王に対して言うんです。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。ダニエル書の3章の16節と今17節の言葉を読みました。注意していただきたいのは、彼らはこう言ったんです。私の神と言わなかった。私の仕える神は、彼らはこの神様に仕えてたんです。そしてご存知のように、彼らは炉の中に投げ込まれました。ネブカデネザルはその様子を見てました。3人投げたのに4人いる。そして彼らを呼び出しました。彼らは着物も髪の毛も焦げてなかった。その出来事に遭遇したネブカデネザルはこんなことを言います。ダニエルの 3-28 のところに、本別家なシャデラク、メシャク、アベネネレの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。で、皆さん、王がこんな証言をしたんです。この3人は、自分の体を捨てても、自分の命を捨てても、神様に従い続けようとした。この三人は神様を信頼し、そしてこの神様に仕え続けたって。それを三人が言ったんじゃない。ネブカデネザルが告白するんです。その生き様を見たからです。この人物たちは命がけで死に仕えたって。パウロもそうでした。カイザリアでアガボという預言者がやってきました。そして、パウロはこれからエルサレムに登れば大変なことが彼に待っているということを予言しました。周りの人々はパウロに、行けば危険が待ってるんだから行かないでというふうに願うわけです。その時にパウロはこう答えています。使徒の働きの21章の13節に、するとパウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟しています。主イエスの皆のためなら、つまりイエス様のためだったら、私は喜んで死にましょう。で、皆さん、こんな信仰者はどこ行ってしまったんでしょう。今のこの時代にあって、彼らのその信仰が私たちに教えてくれることは何かというと、彼らは神様を愛してたんです。彼らは神様のなされた犠牲をちゃんと理解してたんです。そのことが分かったように、彼らは、じゃあこの神のために一体私は何をしたらいいんだろう、この神のために私はどのようにこの神の御業に報いていくんだろう、そのことを考えて、命を懸けてまで愛してくれた神のために喜んで自分も命を捨ててこの方に従っていこうと決心した。そうです、自然じゃないです。トーマス・シュレイナーというサウザンバプテスト神学校の教授がこう言います。もし従順が彼らの生活の特徴でなければ、彼らは未来の救いを得ることは絶対にない。つまり本当に救われている人の特徴というのは神様に対する従順だという。悲しいけれども我々の従順は不完全です。でも少なくとも私たち生まれ変わったものの中には、神様がこんなに私を愛してくれて、私のためにこんなに大きな犠牲を払ってくれた、じゃあ私はこの方に何をもって報いるかは当然考えるはずだし、考えているはずです。そして考えるだけじゃない、そのように生きようとしている人々ではないですか。ひょっとしたらこの中の何人かの皆さんは、かつてそんなことを思ってらっしゃったかもしれない。しかし信仰の時間とともにそのような思いがだんだん薄れてしまって、まあ、 いいか。救われたんだし、罪の許しをいただいたんだし、別にいいか。目を覚まさなきゃいけないんです、クリスチャンの皆さん。我々一人一人がしっかりと覚えなきゃいけないのは、こんな大きな恵みをいただいたら、我々には責任が生じてるんです。その主に対してどのように生きるかという責任です。だからパウロは繰り返し繰り返し、こんなに素晴らしい祝福をクリスチャンに与えられた。じゃああなたはどう生きるのかということをいつもチャレンジするんです。だからこのような信仰の立派な勇者たち、彼らは心から神様を愛してたんです。ただ口で何と言うかじゃなかった。その生き方がそれを明かしたんです。神様から一方的に与えられたこの救いの恵みを彼らはよく理解していたゆえに、このすごい神様のために、この偉大な神様のために私は何をするべきなのか。この神が喜ばれることをしていきたい。この神が望まれることをしていきたい。この神の栄光のために生きていきたい。そう考えるのは普通じゃないです。じゃあ一体私たちに何が起こったんでしょう。なんで我々そんなふうに考えないんでしょう。なんでそんなふうに生きないんでしょう。その答えはあなたが出さなきゃいけない。パウロは私たちに教えてくれたんです。これだけの恵みを神はくれたって。それゆえに私はこんなふうに生きているって。今お話しています。命かけで主に従い続けた。そのパウロが我々にチャレンジします。あなたはどんなふうに生きているんだって。罪を容認してないかって。罪に負けていないかって。パウロはあなたに救われた者として、その主の恵みに感謝する者にふさわしく生きていきなさい。そのようにあなたに語るんです。あなたはどうお答えになります？救われた者として、主の恵みに感謝する者にふさわしく生きていく。そんな風に生きたいもんです。そんな風に生きて、この人生のレースを終わりたいもんです。あなたいかがです？死の前に悔いのない人生を生きることです。死の前に後悔のない人生を生きることです。その人生は皆さん、明日から始まるんじゃない。今から始まるんです。あなたの決心によって。親愛の神様、私たちの信仰があなたの前にどれほど生ぬるくなってしまっているのか、どれほど私たちの歩みが予的になってしまっているのか、あなたは私たちに語り続けてくださる。神様、私たちはあなたの前に自らの罪を悔い改めなきゃなりません。私たちはあなたに対してそれほど真剣でもなく、適当に感謝をし、適当に御言葉を読み、適当に奉仕をして、それでいて私たちの関心はあなた以外のところにありました。そんな自らの生き方を振り返って、そんな生き方をあなたが喜んでくださるのか、そんな生き方を生きるためにあなたは命を捨ててくれたのかと問いかけてみるならば、神様、違います。あなたは私たちがあなたの栄光を表すために生きることを望み、そのために必要な全ての助けを備えてくださった。それでいながら私たちがあなた以外のところに目を向けてしまっています。どうぞ私たちを許してください。そして今から無駄な人生を生きることをやめて、あなたの栄光を表す人生を歩み始めていく決心ができますように。 たとえ私たちが決心したとしても神様、我々は弱いものです。すぐにその決心を忘れてしまうものです。ですからどうぞ、その私たちを強めてくださり、助けてくださり、真剣に御言葉を見て、あなたの御言葉から外れることがないように、どうぞあなたが教えてくださったことに対して、主よ、私はそのように生きていきたいですから、私を変えてくださいと、あなたの前に謙虚になって、素直になって、あなたに従っていくことができるように。どうぞあなたの与えてくださると約束された助けを信じて、その助けを求めながら、少しでもあなたの栄光を表していく方を、あなたに喜んでいただく生き方を成していくことができるように、どうぞ一人一人を助けてください。あなたは私たちを見捨てられたのではなくて、私たちを助けてくださり、私たちを用いてくださることを信じています。ですからどうぞあなたに用いていただけるように、一人一人があなたに自らの全てを委ねて、今日からあなたのためだけに生きるものとして歩んでいくことができるように、どうぞ働いてください。この愛する信仰者の上に、主はあなたの祝福を与えてくださり、それぞれがあなたによって変えられ、用いられ、あなたの栄光を表すことができますように。一人一人の心に働きをなしてくださっている神様、どうぞその一人一人の心にあなたの御業をなしてください。一人一人を変えてください。この時間、御言葉を心から感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。